はい、それではインタビューを始めさせていただきます。と言います。よろしくお願いします。
と言います。
え、なんで
と申します。
さん、はい、私なんて呼べばいいですか。
と
さん、はい、さん、はい、ですね、はい、わかりました。じゃあ、お国はどちらでしょうか。
モンゴルです。
モンゴル、
はい、
モンゴルのどの辺のご出身ですか。
モンゴルのオランバトル出身です。
あ、そうですか、
はい、
へえ、うん、日本にはいついらしたんですか。
日本に、あ、2007年3月に来ました、
うん、あ、そうですか。
そうです。
え、
今来て7か月ばっかりです。
あ、そうですか、うん。日本に来る前はね、国で何をなさってたんですか。
大学を卒業して、うん、後で会社に働いていました、
うん、あ、そうですか。大学の専攻は、
ジャーナリスト、うん、ジャーナリストで勉強していました。
あ、なるほど。それで仕事は何をなさってたんですか。
あ、仕事はそんなに外資型だった、車乗って、会社のタバコを売る、そんないろいろな店に行って、契約してタバコ売る、こんな仕事してました。
あ、そうですか、うん。じゃあ大学の仕事、専攻とはあまり関係がない。
関係がないです。
あ、そうですか。
そうです。
で、日本語はね、いつ勉強したんですか。
日本語は大学を、この大学に入ってから勉強していたんです、
あ、なるほど。
それで今、日本語そんなに上手じゃないから、日本に来て勉強しても上手になるために日本に来たんです。
ああ、そうですか、はい。外国語っていろいろあると思うんですけれどもね、はい、どうして日本語を勉強しようと思ったんですか。
それは日本の映画とかテレビでいろいろな日本のことを見て、日本の歌も聞いて、それから日本語を勉強しようと思って勉強して始めました、
ああ、そうなんですか。へえ。どうでしょう、モンゴルではね、そういう日本のテレビとかね、ドラマとか、映画とか、そういうの人気があるんですか。
あ、人気があります。よく流れます。
あ、そうですか。
そうです。もう昔からよく流れて、
それで日本、大学時代にちょっと日本語を勉強してもっと上手くなりたいってことですけれども、はい、日本でね、日本語を勉強して、でその後その日本語を使って何をしたいんですか。
まだ、まず日本語、日本語が上手になったら、上手くになったら、いろいろすることがあると思います。
例えば、
帰国したら、国で日本語会社とか旅行会社とか、そのところ、そのこと、その会社に働くことができると思っています。結構最近日本人はモンゴルに旅行するのは、増えているから、いろいろ日本とモンゴル、日本とは関係がある会社、結構空いて、空いています。
あ、じゃあ、国に帰ったら日本語を使って仕事をしたいということですか。
そうです。
あ、なるほど、分かりました、さっき、モンゴルではね、日本のドラマとか映画人気がありますよってことを言ってましたけれども、自分でね、なんか見たドラマとか映画とかで覚えてるものっていうか、印象に残ってるものって何がありますか。
印象に残ってるものって、ドラマの名前はよく忘れてしまう人、結構小さいの時見てた、今の歌手と女優、松たか子さんと木村拓哉と、遊んだ、この二人の、この二人の愛の、映画だって、映画の名前は、
映画
です。ドラマです。
ドラマです。
ドラマの名前は思い出しません、
ね。思い出せ、あ、そうですか。ストーリーは覚えてますか。
ストーリーは覚えてます。
あ、ちょっとどんなお話だったのか教えてください。
この二人は、お 互いに愛して、
ええ、
それでその愛してる中いろいろな大変なことがあって、
ええ、
二人は頑張っている頑張ってるようなこんなだら頑張っているこのだらそのドラマだった。そうよくわよく思い出してないですね、
うん、
結構昔に見てたから、
うんうん、
そうです。
そのドラマのねどんなところが面白いなと思ったんですか。
その二人お互いを愛しているところ、
うん、
気持ちから愛しているの、うん、このところを見て、いいねと思って、小さいけど、
うん、
この愛情のドラマを見て、うん、面白かったです。
あ、うん、なるほど、うん、それは子供の頃見た
んですか。子供の頃見たんです。松田さんも綺麗し、うん、美しい、
うん、
よく気に入ったんです、
う
ん、
あ、なるほど。
そうです。
どうですかその日本のねそういうドラマとね、うん、
はい、
モンゴルでももちろんドラマってあると思うんですけど、はい、何か違いがありますか。
モンゴルでそのドラマあんまり、作りません。ドラマってそのドラマはないです。映画だけ。
あ、映画だけ。
あ、ドラマって、うん、人が留守、人がいない家族って通訳すれば人がいない家族ってこのドラマがある。
人がいない家族。
はい、人がいないみたいな誰かがいないみたいな家族、
うん、
家族といっても、うん、みんなは、うん、家族団らん会とかその家族 の, あ関係家族 の, その状態はちょっとおかしい。
あ、
このドラマがあります。
へ、あ、
それは違いは、うん、日本とモンゴルのドラマの違いは、
うん、
モンゴルはいろいろ生活的。
生活的。
はい、
っていうのはどういうことですか。
生活的っていうのは、うん、ちょっと生活に近い。でも一つだけドラマ見たからその比べたら、
うん、
その日本のドラマはだいたい若者とか愛している、
うん、
愛情のドラマがたくさんあろうと思います、うん、でも生活的なドラマがあろうと思いますけど、うん、見たドラマだけ、うん、考えたら、
うん、
そう違いはでもよく言うことができませんですね、
うん、
よく知らないからまだそんなに、はい、
なるほど。なんか今の話だとドラマよりもモグルは映画の方が多いんですか。
そうです、映画の方が多いです。
なんか今まで見たねそのモンゴルの映画の中でこれは面白かったっていうのありますか。
モンゴルって母親とか子供の関係についてそんな、ちょっと寂しい映画っていう。
なんていうタイトルなんですか。
バトニーとモンゴルでバトニーとラクダの音とか。
ラクダの音、
はい、
日本語に直すと。
はい、日本語に直す。そう、ラクダの音ってちょっと子供とか母のそのお互いを愛する関係も、うん、そのドラマで言ってちょっと見たらすぐ涙が出られないです。そうです。
でもラクダの話ではなくて親子の話なんですか。
そう、親子名前はラクダの人と言っても、うん、本当は 親子のその、関係愛している関係、うん、話しているその状態に、
どんなストーリーなのかちょっと簡単に教えてもらえませんか。
母大体意味は、
うん、
母親子のその特に愛するそんな一番よく思い出している映画はよく思い出している映画はジンドンウィーと日本語で何と通訳直すか分からないです、うん、それは 木がまま、あの、あ、熱、熱、甘い、あ、あ、厚く、厚くましい、こう、厚くましい、
厚くましい、
はい、厚くましいって言うんですけど、あの、木、あ、その何かしたい言葉ばっかりする子供です、うん、母は、あ、どうぞどうぞ知ってとか、 いろいろ欲しているものを買ってあげるし、
うん、
あ、何かやりたいかすぐ、あの、その、うん、やりたいことをさせるし、
うん、
そしたらその子供は、あ、遊びばっかりして、
うんうん、
あの、丸いやつをいつも山とか、そのこんな、うん、高いものから、あ、殴る、説明するのは難しいですね。そして一番それって、あの、家とか、この家とか友達とか、この周りにいる人たちのものを全部、あの、殴って、
はい、
あの、高いところから、
はい、
あ、低いところまで殴って、うん、一番最後に殴るものがなくなりました。
あ、投げる、
投げる、はい、うんうん、投げる、それで投げるものがなくなったから、
うん、
あの、母のこと、
うん、
母のことを投げました。
え、子供が、
はい、山と言いますか、山、うん、みたいな、その、うん、高いところから、
うんうんうん、それで
母は子供のために、
うん、
そう、子供のゲームになって、
うん、
の死んだいるとか、そんな映画だった。
その映画のね、どんなところがいいなと思ったんですか。
それをちょっと寂しい映画から、うん、映画だから、
うん、
いいところはあんまり、子供ばっかり、あの、悪い口に言って、あの、子供は、でもですね、とか、ちょっと、うん、いいところはなかった。でも、子供、あの、親子の、あの、その関係、それをみんなに分かれるために、あの、作った映画かと思って、
う
ん、
その親子のね、どういう関係を訴えるっていうか、伝えたいためにね、その映画は作られたと思いますか。
それは、あの、その母は子供に、そのお母さんは子供に大好きだから、
うんうん、
いつも子供に手伝ってやりたいものをさせて、
うん、
あ、何でもあっても子供にあげて、
うん、
あの母は、あの家族は、
うん、
うん、貧乏な家族ですけど、
うんうんうん、
ちょっとだけお金を、あの、たまったお金を、あの、うん、持ったら子供にあげて、
うん、
そう、母の、あの、子供に愛する、その、うん、仕事の愛することを、
うん、
そのみんなに知らせるために作られたかと思ってます、
ね、うん、あ、なるほど、
うん、どうやって子供のことを愛してるかとか、うんうん、でも子供ばっかみたい、バカだから何もわからないで、うん、そのままで。
なるほどね、うん、親子の関係をなんか訴える、そういう映画ということですか、はい、モンゴルではね、そういう家族関係を描いたような映画っていうのはやっぱり人気があるんですか。
モンゴルって、あの、モンゴルって言えば、あの、大体外国人に草原とか、うん、あの、自然の、
はいはい、
その、そう、あの、状態が、あの、印象すると思ってます、うん、それで、あの、大体田舎のところの映画をします。田舎のところで田舎の家族の、
はい、
あの、状態、あの、状態の映画を大体します、
うん、
田舎って、あの、どうやって皆さん、人間は生きているかとか、
うん、
その、大体家族 校のついて家族について英語をします、
うん、なるほどね、うん、分かりました、ありがとうございます。もう日本に来て、何ヶ月って言いましたか、8ヶ月ぐらい、7ヶ月ぐらい、
はい、7ヶ月ぐらい。
どうですか、日本でね生活をしてみて、あ、モンゴルとこういうところが違うんだよねとか、なんかそういう違いを感じることってありますか。
ちょっと一人暮らし生活してるから、うん、一人暮らしの生活してるから、
はい、
ちょっと友達と、母家族からちょっと離れてるから、うん、ちょっと寂しく感じがします。
あ、なるほどね。
そうです、うん、違いは、モンゴルにいる時そんなに忙しくなかったけど、うん、日本に来て大変忙しくなってきたんです。
どんなことが忙しいんですか。
アルバイト仕事勉強だけ、うん、して他に遊ぶことがあまりできないし、そう、時間があればすぐ寝るとか、寝て休むとか、そうです、ちょっと忙しく生活をしています。
一人暮らしは初めてだ。
そうです、
おっしゃってましたけど、はい、どうなんですか、モンゴルではね大学とかに入ると、
はい、
家から通うんですか、それとも、
家族と一緒に、
家族と
一緒に、
そうなんですか、
生活して家から、そうです。モンゴルそんな 家から出て一人暮らしの生活をする、その考え方はあまりないです。
あ、そうですか。じゃあ仕事お勤めしたりね、結婚した場合とかは どうなんですか。
結婚した場合は、自立して、別に生活します。
あ、じゃあ大学を出て例えばお勤めをしますよね、で、はい、自分でお金稼ぐようになるじゃないですか、
はい、
その場合もやっぱり自宅から。
はい、自宅から。そうです。
あ、そうなんですか。
いつも家族と、結婚した場合も母親と一緒に住むこともあります。
あ、そうなんですか。
そうです。
へえ。
そのね、離れて生活しません
です。あ、そうですか。なんかね、日本でね今ちょっと問題になってるのが、例えば大学を卒業してね、
はい、
した後にその仕事もしないで、なんかうちにいるニートって聞いたことがありますか。
はいはいはい、
ああいうなんかほら大学出てお勤めもしないで、はい、なんかフラフラしてるみたいな、そういうニートっていうのがちょっと問題になってるんですけど、
はい、
その話は聞いたことがありますか。
あります。
そういうのってモンゴルではそういうことってありますか。
そのこともあります。学校に行けないし、もう家で出たり、食べたり、そのことばかりして、勤めの仕事をしないで、そんな人もいます。そうです。で、それも問題です。
で、なんか日本でもね、なかなかその年だけ取っていくんだけど、いつまで経っても親の元を離れられないっていうか、そういう若い人たちが増えてることが結構社会問題になってるんですけれども、それはね、どういうところに原因があると思いますか？
原因はあまりそれ、その人の考え方だけと思います。ちょっと頭が良かったら、私自分でいろいろ考えて、私はこういうふうにこうやって生活すればいいかとかの考え方はちょっと悪いと思います、将来未来のために何か自信持ってないで、やる気がないと思います。
じゃあそういうね、やる気がない人が将来に向け、自分の将来に向けてね、なんかやる気を持って一生懸命やれるような社会にするには、どういうサポートをね、そういう人たちにしてあげたら、支援をねしてあげたらいいと思いますか。
そういう人たち今ちょっと何を欲して、ちょうど今何を欲して生きているのかわからないから、ちょっと言いにくいですね。どんな仕事がやりたいかまず聞いて、そのチャンスを、その機会があれば、その仕事をやらせて、 もらったらいいかと思いますし、あの何か今何かやりたいかよくわからないから、
うんうん、そのやりたいことをね見つけるにはどうしたらいいんでしょうかね。
いろいろやってみて、うん、その中から選ぶのが一番いいと思います。ちょ、うん、その人たちの場合はそれできるかどうかわからないけど、う
ん、いやなんかちゃんはね、さっきあの日本語を使って仕事ができる人になりたいっていうようなことを言ってたと思うんですけど、うん、なんでねそもそもそういうふうに思える自分っていうのかな、将来に向けて、うん、そういうことを自分でその日本語を使って仕事ができるようになりたいって思わせたことは何が原因なんですか。
原因は、うん、モンゴルと日本の関係は最近は、うん、あの関係は、うんうん、仲良くと言いますか、うん、関係は良くなっているから、うん、もう将来にもっといい、うん、もっとのもっと関係が増える、もっとねあのいろいろのすることが出てくる、うん、出てくるから、うん、と思います。だったらあのその時いろいろする仕事も見つけるし、うんうん、日本語を使ってその仕事、うん、日本語を使ってその仕事できるからと思って、
うん
うん、原因はそうですね、うん
うん、あなんか結構じゃあそういうビジネスチャンスが今モンゴルには日本との関係の中であるということですね。そうですか。じゃ あの例えばね日本の企業があのモンゴルでねビジネスをしたいなと思った時にそのうまくね成功する秘訣っていうのはどういうところにあると思いますか。
うん、大体あの日本一番いい点は、うん、あの一番いい点分かりやすい点はあの日本とモンゴルの物価は全然違いますから、
うん、どのぐらい違うんですか。
うん、例えば、モンゴルで1キロ牛肉は300円です、は
い、あ安いですね。
300円日本では100グラムは300円ぐらいでしょ、
うんうんうん、
だったら肉ぐらいであの例えばそうです、
うん、
だからあの、うん、モンゴルでいろいろのいいものは安いから、うん、日本にあの持ってきて売れるとか、うん、あのその会社であの契約して、
うん、
あこの仕事で来るとか日本から、うん、あのモンゴルにいろいろなものもあの持っていって、うん、売れるとかいろいろチャンスがあるから、
うん、
今はモンゴル人は結構多い人はあの日本からちょっと中古車、
はい
運んで、中古車を運んであのビジネス売ったり、はい、そのビジネスをしています。
あ
モンゴルで日本の車ばっかり乗るから、うん、そうです。もう電気製品も
なるほど、
うん、いいし、そうです。大体モンゴル人は日本のこの電気製品とか車とかばっかり使います、はい、
あなるほど、うん、じゃあ、日本人がなんかビジネスチャンスを狙うとしたらその日本でもう中古で使わないようなものをモンゴルに持っていくと、
はい、
それが商売になると。
商売になると思います。そうです。いろいろチャンスがあるから、機会があれば。
なるほど、うん、いやそれはもう何だろう、使わなくなった中古車とかそれが他の国で売れれば、うん、日本にとってはメリットがあるし、それはあのその先のね国でもメリットはあるかもしれないんだけど、うん、例えば古いものとか、うん、古い家電製品とか、うん、性能とかなんていうのかな、環境に対する影響がね、なんかそういうところに問題がありそうな気がするんだけど、それについてはどう思いますか。
その車を中古といっても、うん、そんなに古くないです。
あそうですか。
モンゴルの場合は、うん、モンゴルはあの車を作らない、
うん、
作られないあの作ることができない国だから。
あそうなんですか、
うん、モンゴルの車ってないです。
あそうなんですか、
うん、だからあこの新しい車は一番最近のとか新しく モンゴル人のみならずあの日本人も乗るのは、うん、大変 と思います、ね、高いから、うん、だったらちょっと走ってちょっと使った中古の車、それをモンゴルに運んだら新しいみたいな、日本人は何か神経質に使うから、そうです、それ影響問題ってそうです、う
ん、ちょっと環境への影響なんかはどうなんでしょうかね、はい、
ちょっと最近は空気が、うん、
空気、
はい、空気がちょっと汚くなってきたんです、うん、それも
やっぱりモンゴルってほらその草原がきれいっていうイメージが、うん、やっぱり世界中でその草原のきれいなイメージっていうのがやっぱモンゴルのこうイメージアップにつながってると思うんですけど、はい、それがね例えばそういう古い中古車がいっぱいになってしまって、はい、あんまりこう環境汚染とかが進んだらなんかイメージダウンにつながっちゃうような気がするんですけど、
あ、そうですね、
その点はどう思いますか。
そうですね、その環境の影響問題はオランバトルだけですよね、うん、オランバトルってモンゴルの首都です、一番大きな首都です、はい、それはオランバトルは小さい、日本の一つの市みたいな小さいです、うん、オランバトルだけその環境影響の問題になっているから、うん、それはでも最近この中古車もっと中古車を売るのはダメとかその法律を、うん、法律をできて、そんなに古い車を売ることもなくなりました。
あ、そうですか、なるほど、あ、それを聞いてちょっと安心しました、う
ん、でもそんなに古い車はあんまり乗らないです。
あ、そうですか、わかりました。じゃあですね、ちょっとこの辺でロールプレイをしていただこうかなと思うんですが、はい、ちょっとこれを声を出して読んでください。
あなたは高額の予約金を払って旅行の予約をしましたが、うん、しかし行けなくなりました。旅行者の人に話して予約金を返してもらってください、うん、
あ、大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ私旅行会社の人になりますので、じゃあ旅行会社に電話をかけて、
はい、
それでお話ししてください、
はい、
いいですか。はいはい、です。
あ、もしもし、
はい、
予約をしたですが、
はい、
あ、昨日予約したですが、
はいはい、
急に用事ができて、明日行くはずだったけど急に用事ができて行けなくなりましたので、はい、ちょっとよかったら予約金を返してもらいたいんですけど、
失礼ですが、お客様ご出発はいつの予定ですか。
そうですね、でも よかったら全部お願いします。
あ、すいません、お客様が申し込まれたツアーのですね、
はい、
旅行の出発予定日はいつになってますか。
あ、
はい、
出発予定日は明日です。
あ、明日ですか、
はい、
大変申し訳ないんですが、もう何ですかね、そのキャンセルの最終期限を過ぎてますので、
はい、
いや明日ですともう全額お支払いいただかないといけないんですけど、そういうふうに契約書には書いてあると思うんですが。
あ、そうですか、今その以外チャンスがないですか、どうすればいいですか。私は
契約書にはですね、
うん、
その前日のキャンセルの場合は全額いただくということが契約書に書いてあると思うんですけど。
そうですか、ちょっと家族の誰かがちょっと入院したから、大変入院したから、お金が、本当に役に立っているから、ちょっと私困って電話しているんですけど。
ご家族が入院されたんですね。
そうです、
ね、分かりました。じゃあちょっとですね、全額は難しいんですが半額お支払いいただけますか。
半額でもいいです、
はい、
はい、ありがとうございます。
わかりました。じゃあ、半額だけお支払いいただくということでよろしいですか？
はい、いいです。
はい、はい、はい、わかりました。じゃあそのようにさせていただきます。
はい、ありがとうございます。はい、
あの旅行なんかね、申し込みしたことありますか？
ないです。
ないですか？
全然ないです。
日本ではまだ旅行は行ったことはない。
旅行って言えば、あの近いところだけ、横浜とか、その旅行と、旅行に行ったことないね。
ああ、そうですか。これからどんなところに行ってみたいですか、日本国内で。
うん、ちょっと有名な大阪とかちょっと遠い離れている、うん、もう日本の自然、その自然とか草原のところに行ってみたいです。
ああ、なるほど、う
ん、テレビで見たら、そのいいところがもうたくさんあったから、もう見たらつい行きたくなります。
あ、そうですか、うん、じゃあ、 あのぜひアルバイトをして、
はい、
あの夢を叶えてください。
はい、行きます、はい、
じゃあ、 あの、この辺でインタビューを終わりたいと思います。ありがとうございました。
はいはい、ありがとうございます。